今日も元気にリアル店舗が最高。はい、皆さんこんにちは。店舗コーディネーターの西村がお送りしますリアル店舗が最高ですが、今回は今回もですね、前回ありましたけど、私が店舗コーディネーターとしてお手伝いをしたリアル店舗のエピソードについて、ちょっと前回ね、転身ビジネスのお話をしたんですが、なんかちょっと盛りだくさんになりすぎて、ちょっと1回ではお話でききれなかった部分がありましたんで、前回予告いたしましたようにに、今回その続編ということで、お話できなかったことについて本日はお話しようと思います。はい、この番組は欧風カレーとインドカレーの両方が楽しめるカレー専門店トプカの公式通販サイトトプカネットショップの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。はい、改めましてこんにちは。リアル店舗が最高のパーソナリティ西村です。私今回はですね、単独でお話するんですけれども、私の会社の合同会社ネオフロンティアと申しまして、いわゆるリアル店舗を経営されているご商売の、出店のためのマーケティング活動から、店舗開発、出店交渉、契約、店舗設計施工、それからオープン準備、オープン販促、さらにはオープン後のサポートまで、一気通貫で伴走する形でお客様をサポートいたしておりまして、今31年目を迎えております。で、今回前回の続編になりますけれども、前回ちょっと転身のお話をしましたが、当時知名度もなくて資金力もなくて、転身のお店がどのようにして成功したのか、商売にヒントになるようなお話をいたしました。で、これからね、ビジネスを始めようとする方、売り上げが頭打ちになっている方、ぜひ参考にしていただいて、聞いていただきたいと思います。で、まず前回の最後にね、ちょっと天津のビジネス、チャオパオビジネスっていう言い方してたんですけれども、ちょっと復習しますとね、チャオパオのチャオというのは餃子の餃と書きまして、で、パオというのはパオ図ですね、包むという字書きまして、いわゆる天津のことでチャオパオシステムというふうに名乗ってるんですけれども、で、当時ちょっと関わっておりましたね、会社が台湾の出身の社長が名張ってまして、非常に天津に関してですね、ノウハウだとか知見も盛りで、それからノウハウも盛りお持ちでしたんで、それを一緒にビジネスにしましょうよという形で、伴走いたしまして、で、前回チャオパオ2というですね、ちょっと大きな駅ビルの、地下のですね、食料品売り場で、チャオパオ2というですね、餃子とか天津、4種類ほどですね、販売するお店のお話をしたんですけれども、そのチャオパオ2というのは、今申しました餃子の餃に包む、それから子供の子と書いて、餃子の座は子と書きますしね、で、パオズってのね、まんじゅう関係も子と書くんですね。で、そのビジネスが、おかげさまで、悪い立地にもかかわらず成功したということで、これをもっと大きく広げましょうと。非常に天津というのはですね、非常に深いものがありまして、中国の食文化でも、天津抜きには語れないという部分がありましたので、私の方でその社長とお話しながら、まずそのチャオパオというのもですね、出店する場所ごとに、なんとかチャオパオにしましょうよと。いうことで、で、その神奈川のね、駅ビルに関しては、チャオポツという名前だったんですけれども、2号店、これ渋谷に出しました。で、渋谷チャオパウっていう名前で、渋谷の駅の近くの商業施設に出店したんですけれども、で、その後もですね、ちょっとこれまとめた方が名前いいんじゃないかっていう話にまた出てきまして、やっぱり中華だからね、横浜なんか有名だよねっていうことで、横浜チャオパウっていう形にちょっと統一しまして、餃子だとか豚まんだとかの、テイクアウトショップ横浜チャオパオという形に統一いたしました。それでそれ以外にもですね、天津工房というですね、要するに天津、要するにこれは製造しているところを見せるような、ショップを作るということで、 まあ、生産のラインをですね、もう丸見えにしてですね、ガラス張りの場所でですね、でこれちょっと新浦安の方にある大きな商業施設の中に、ちょっとまとまった価格ができましたんで、そういう店舗を出品、出店いたしまして、まあ、生の餃子、要するに作りたてっていうものをお持ち帰りいただいて、ご自宅でも召し上がっていただけますし、またもちろんそこでもね、焼いたりとか蒸したりとかしてお客さんにも提供できるというものを作ったりだとか、あとはチャオパオ、チャカって言いまして、まあ、要するにチャオパオ続くんですけども、お茶菓子ってチャカって書いて、まあ、要するにスイーツもいろいろあるんですね。まんじゅうだとか。だから、中国茶を飲みながら、まあ、茶会というかね、中国 のお茶の飲み方もね、いろいろありますので、まあ、中国風のカフェっていう感じのものを作りましょうよと。それから、あと、チャオパオ爆酒って言いまして、まあ、爆酒ですから、麦のお酒。要するにビール飲みながら、天使食べましょうと。まあ、ちょうど日本のね、焼き餃子なんか一番合うんじゃないかなというふうなものだとか、それから方向菜館、要するに火鍋って書きましてね。でもこれずいぶん昔ね、火鍋ってちょっとね、ここ何年か入りましたけれども、これずいぶん昔に戸越の方で火鍋のお店やりまして、シャオパオ菜館という名前でやりました。それから、まあ今日ね、お話しするのが、チャオパオラーメンって言いまして、チャオパがついたラーメンっていう形で、まあ、その業態のスタートをしましょうっていう話をちょっとしてきたんですけれども、今回そのお話をしようと思うんですけれども、それでまあ最初にもね申し上げましたように、まあなかなか無名で、まあ実績もないということで、まあ前回ねそこの会社についても、最初は路面店で餃子屋さん始めてたんですけれども、たまたまちょっと復習になりますけどね、たまたまその催事業者さんに天津を下ろしましたら、それが非常に百貨店でヒットをしたということもありまして、まあ、社長にお勧めして、自分たちで直営店を出しましょうと。そういうことで、ちょっと路面とは違ったね。まあ、また復習ですけど、天津自体もですね、餃子と言いつつ、周り餃子なんですよ。要するに、たまたま餃子を作って売っていたら、餃子の皮がなくなりまして、それでどうしようかということで、同時にシューマイも売ってましたんでね、シューマイの皮でちょっと包んだんですよ。ちょっと皮が薄くて、で、まあ、その台湾式のね、餃子の出し方というのが、日本のように焼くんではなくてですね、一旦蒸すとか、それから、まあ、水餃子する形が多いんですけれども、で、基本こちらは蒸して出しておりましたんで、そうするとね、蒸して一旦蒸すんですね、その丸い餃子をですね、まあ、丸餃子っていう言い方してたんですけれども、そうするとね、皮が透けて、中の野菜が見えるんですよ。ですからその社長はね、緑の真珠だと言ってましたけれども、非常にあっさりしたお味で、皮が薄いということで何個でも食べれるということで、それをちょっとビジネスしようという形で、まあロケーションも路面よりは、食料品が集まるようなデパ地下みたいなところを探しましょうよということで、まあなかなかねデパ地下といっても無名の会社ってなかなか出店できませんので、逆にちょっと立地が厳しくても、まあ、空いてしまって困っているような場所だったら、チャンスありますよということで、その非常に厳しい場所にね、出店して成功しましたんで、で、まあ、ただね、1店舗成功したところで、まあ、次から次へとそういうお話が来るわけでもございませんので、それで、まあ、私はね、仕事柄いろんな商業施設の方とお付き合いがありますので、まあ、ちょっと次に得た情報がですね、まあ、JR さんの、駅ビルというか、駅の高架下だったんですね。1日の乗降客が1万3000人程度の、まあ、埼玉県のローカルな駅だったんですよ。でね、例えば都心新宿とか行けばルミネとかね、大きなターミナル駅ありますけれども、もうわずか1万3000人ぐらいのローカルの駅なので、8店舗ぐらいしかなかったですね、店舗がね。食品スーパーがちょっと核になって1店舗ありましたけど、あとちっちゃなお店しかなかったんですよね。で、そこにたまたま空き区画があったんですよ。で、そこの話を聞きますと、もうね、空いてしまって1年ほど経ってしまって、借り手がないと。まあ、正直そういったロケーションなんでなかなか厳しいんですよね。で、駅の周辺は住宅地なんですね。で、これといった施設とか商店もないですし、非常にローカルな立地だったんですね。で、そこでどうしようかということで、やっぱりなかなか手を挙げる企業様なかったもんで、そこに挑戦しませんかということで、で、まあ、ちょっとアイデアがありますから挑戦しましょうよということで、してくれになったんですけれども、で、ちょうど物件っていうのはもともとね、カレーショップの後だったんですね。で、カレーショップさんがやってて、でなかなかまあ売り上げ伸びなかったんで、撤退されたんですけれども、じゃあこれをどうしようかと。 じゃあ、あの当然ね、施工のお金とかいろいろかかりますから、じゃあちょっと居抜きでお借りして飲食店なんで、じゃあラーメンやりましょうということで、あのラーメンショップにして、あの出店することになったんですね。でも正直普通のラーメン屋とは絶対厳しい場所だったんですよ。でどうしようかということでちょっといろいろ考えました。それで、まあこれ天津が非常に人気のあるお店っていうことで、まあ私あの商品力があるから厳しい立地でもいろいろ工夫してやりましょうよという話をしてましたので、その天津を目玉に、さっきあの丸餃子って言いましたけどね、それを目玉にして、高架下に、まあちょうど高架下といってもね、あの通路に面してましたので、テイクアウトコーナーを広く取りましてね、で、まあ、ラーメンじゃあんまり考えられないんですけど、外向きにテイクアウトコーナーを取りまして、テイクアウトにも重点を置いた形で出店することにしました。で、まあ、ちょっと厳しい場所でしたけれども、まあ、ちょっと練った戦略についてね、ちょっとお話ししますとね、やっぱり飲食店の全テナントさんですから、まあ、まず投資はあんまりかけられないということで、その内装を生かそうよということで、これ設備投資を抑えました。それから店舗の角区画に、餃子のテイクアウトコーナーっていうのを外向きにつけましてね、まあ、通路面したところにお客さんと目の合う位置に、つけまして、で一番強い商品で、ここの会社ラーメンだなんだいろいろやったところで、やっぱ一番強いのはさっきの周り餃子でしたんで、それを前面に出そうよという戦略でですね、でラーメンもですね、でまあちょっとこのラーメンについてもね、ここの社長がなかなかユニークな方で、あの自家製麺作ってたんですね。で話、昔ですね、それをちょっと昔に自家製麺があったんで、なんと180円のラーメンやってたんですね。で180円で売っても利益が出るようなラーメン屋さんって昔やってたんですね。でそういうあのノウハウも持ってましたし、その商品も持ってましたんで、じゃあそれを使いましょうよということで、でスープはですね、味噌、豚骨、醤油と3種類のスープ、これ既成のもの、非常にスープっていいものあるんですよ。それを使って低価格のラーメンを実施するということで、ラーメンを作ってスープ作りの手間を省いたんですね、オペレーションの部分で。であとその飲食部門もあのやっぱりセットメニューっていう形にしました。あのやっぱりね、その日本人はそのテーブルに座っていろんなメニューを見て何と何と何ってなかなか選びにくいので、まずカウンターで何々セットっていう形で選べるような形にしまして、それで、お客さんの方は、まあ、それで逆に言うと客単価取れるんですよね。セットメニューにして、ラーメンだったとか、天津だとか、まあ、いろんなものを組み合わせると、非常にそれ一緒に食べられるということもありましたんで、そっとセットメニューにしまして、で、まあ、ラーメンもね、まあ、当時、さっき108円ないですけども、308円でやったんですよ。ですから、本当立ち食いそば並みなんで、気軽に利用してもいらっしゃいましたんで、そういった形で、お店の飲食も、やりまして、非常に好評でした。で、まあ、さっき言ったように、その天津をね、前面にしたショップにして、手作り場面、通路が見えるようにしました。ですから、まあ、テイクアウトショップの成功の方ね、まあ、テイクアウトショップやってましたから、そのノウハウを生かして、そこを生かせようという形でやりました。で成果としてはね、結局撤退したカレーショップが大体月商で100万から200万ぐらいの売り上げだったそうなんですね。それでまあ厳しいっていうことで、で我々その出店したチャオパーラーメンは、まあ、人の少ないローカルな立地で月商500万円を実現いたしまして、でこれもね、やっぱりその裏を返せば、やっぱり餃子のテイクアウト、これがなんと売り上げの 50%ですから、結局ラーメン屋で行けば250万円いくかどうかという状況だったんですけれども、そこの強みを生かしてやりましたもんで、ですからその昼間はそのバリュー価格ですね、立ち食いそば並みの価格でラーメンが食べられる、あるいはセットが食べられるという形で、まあ、周辺の住民の方とか、お勤め方なんかにお腹を満たしてもらいまして、で夕方はね、その端っこのにちょっとちっちゃなスーパーがあるんですね。でそこのスーパーで買い物される主婦の方に、その餃子、天津、おかずの一品として、まあ、買っていただきまして、で夜はね、夜で現場にいますので、やっぱり帰宅途中のサラリーマン、独身の方とかがビール片手に寄ってくれるんですよ。で餃子のテイクアウトしてくれるということで、まあ、フルの時間帯で、アイドルないような形で、売れるっていう光景見えましたんで、まあ、これ天津もね、ラーメンも非常にリーズナブルな価格にいたしましたので、まあ、変なし、下校途中の中高生にも、ラーメン安いんでね、食べてもらったりだとか、いうことでも、使えないとした人はね、まあ、立ち食いそば感覚で、まあ、電車来る前にはね、さっさと食べていこうという感じの入れ方もしましたんで、非常に買い手も良かったです。 ですから当時ね、本当メニューもですね、まあ、ラーメンと餃子が5個ついて550円とかね。だからチャーシューはまあちょっと作ってましたんで、チャーシュー丼セットがやっぱりね、小ラーメンとチャーシュー丼で508円とか。で、天津は天津だけで小ラーメンで餃子が肉餃子っていう、まあ、日本の本来の三角の形の焼き餃子と、それから蒸し餃子、回り餃子と、豚まん1個つけて408円と。非常にあのリーズナブルで。で、まあ中高生なんかね、豚まん、それからあんまん1個ずつにドリンクつけて208円。非常にまあ立ち寄りしやすいということをありまして、非常にあの好評でした。そういった形でね、成功いたしましたので、まあ、このね、天津のビジネスは、まあ、天津をね、軸とした多彩なビジネスができるんだな、ということで、冒頭に申し上げました、チャオパオシステムということで、これをベースに、天津をベースに、ビジネスを広げていきましょうよ、ということで、非常に、可能性を感じましたので、まあ、同時進行でね、そのラーメンちょっと、調子よく行きましたんで、この店舗以外にも、郊外のね、商業施設のやっぱり食料売り場に、付設したようなところに、ラーメンのショップを作りまして、そこもやっぱりテイクアウトコーナーを作りましたんで、やっぱり飲食店ちょっと弱い部分も、テイクアウトがやっぱ補ってくれたと。あるいはその23区内にある、ある鉄道の駅、まあ、ちょうどこの中野スタジオが割と近いところなんですけれども、中央線の駅の中の高架下にも作りまして、それもおかげさまで成功いたしました。まあ、当時はね、売り方としてもね、天津を前面に出してましたから、まあ、中華料理屋さん、それから日本の悩み屋さんと、まあ、中華に位置するようなちょっと独特のジャンルを、まあ、確立していたということもありましたので、そういった形で、お客様の支持を得られたということがございました。で、やっぱりね、思ったのはやっぱり現場で作るリアル店舗は強いと。やっぱりね、で、見せるよ、とにかく見せてたんですよ。天津のお店もやっぱり目の前で、餃子を蒸して、それから蒸した餃子を、その蒸しせいろごとですね、お客さん目の前に持ってきて、それでお客さん目の前でホットプレートを置いてじゅうじゅうちょっと焼きながらね、見せるという形をとってましたんで、非常にリアル感が出たということもあって、まあ試食なんかしていただくと8割の方が、買っていただいたということがありまして、やっぱり商売する上ではね、一番重要なことは、まあ、店舗の立地がね、まあ、不利な場所へ出店することから始まってましたけれども、まあ、不利な条件ってね、やっぱなかなかそのみんながいい場所を取れるわけでもないんで、そうするとやっぱり工夫しなきゃいけないと。それを考えて、まあ、いろんなプラン考えれば、その形によって、まあ、立地が不利でも工夫すれば、まあ、飲食店でもそうですし、まあ、実演販売型の食品物販のお店も、まあ、EC ショップが盛んな現在ではありますけれども、まあ、リアルな店舗として結果を出せると。いうこともありますので、まあ、ぜひね、ちょっとリスナーの方でね、これからご商売される方だとか、それからね、ちょっと今頭打ちになってるなという方もですね、ちょっともう一度振り返っていただいて、アイデア一つで、ビジネスチャンス、ビッグチャンスをつかめますし、まあ、私もともとね、コンビニの開発出身でしたから、もうね、立地最優先でした。もう人の流れだとかね、視認性だとか。で、こういったね、他の、業態の方々と接点を持つことによって、まあ、やり方によってね、どんなご商売もお客さんを引きつけるためには、いろんな方法論が取れるということで、教訓となりましたので、これもちょっと、チャオパビジネスとしてご紹介したいと思います。で、ここでちょっと後半にまた別のお話をいたしますので、一旦休憩いたします。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、先ほどね、ラーメンのお話をしたんですけれども、で、まあ、この頃はですね、もう年間で、13、4店舗ですね、まあ、ちっちゃな会社だったんですけれども、いろいろ工夫しましたんでお店出せたんですね。ですから最初そのね、まあ、神奈川の駅ビルの下でやって成功して、渋谷にもお店出して、 それから火鍋のお店も出しましたし、それからラーメン、今申し上げたラーメンのお店を出して、それで2号店3号店と出しまして、それからまた駅の方に、で今度はそこではちょっと違ったねタイプの差別化しようということで、まあ店主のメニューね、さっきちょっと一部触れましたけど、天津工房っていういろんなあの天津を作るショップを作りましたんで、様々な種類の、もう本当日本人ですとね、ワンパターンしかちょっとわかんないんですけれども、いろんな餃子を作りまして、一口餃子でパリパリのものを作ったりだとか、それあの、これもやっぱり駅ビルの中で作ったりだとかいたしました。で、まあちょっとね、この中のちょっとエピソードとして、あの、ちょっと面白いのがありますもんで、それをちょっとね、お話したいんですけれども、で、さっきあの、結局、チャオパオ2っていう名前だったものを、チャオパオっていう形を、まあまとめようということで、横浜チャオパオっていう名前のね、店舗にしまして、その後、何店舗か出店していくんですけれども、で、まあ当時、それと一緒に、さっきのその、いわゆるチャオパオシステムっていう形で、ビジネスが非常に、成功しやすいと、まあ、ノウハウをちょっと掴んできましたし、初期投資も軽いから、まあちょっといずれフランチャイズ化もしようじゃないかという話も出てきましたんで、まあ、それをちょっと前提にね、動いておりまして、で、ちょうどね、フランチャイズをやりたいという方が出てきたんですね。それで、まず場所を確保しましょうということで、ちょっと都内の、ちょっと乗り換えとかあるような、まあまあ大きな駅の、まあすぐそばにですね、ちょっとちっちゃな商業施設がありまして、で、そこが意外とね、お家賃だとか、投資が安くできるんで、そこをちょっとお勧めしたんですね。で、ただやっぱりそのちっちゃいですから、さっきのその、埼玉の駅の高架下はないですけれども、まああの職員生鮮産品はあのあったんですけれども、そういうこと、テナントの専門店ってまあ3店舗か4店舗ぐらいしかないようなところだったんですけれども、非常にお家賃も安いと。いうことで、そこでやりましょうということで、フランチャイズ候補の方にお話したんですが、まあその方もね、最後は、やっぱりちょっとね、不安な部分もあるから、ちょっと自分の知り合いに中華料理やってる人間がいるんで、その人に場所見てもらいますよ、ということでご覧になって、で、そのね、中華の専門の方が見に来られまして、で、ご覧になった第一声が、あ、こんなとこやめた方がいいよと。これダメだよ、これ。3万しか1日売れないよと。言われたそうなんですよ。それでその方も、やっぱちょっとやめさせてもらいますっていうお話が来まして、話もちょっと詰まってたもんですからね、引くに引けなくなりまして、で結構直営でやることになりました。で正直我々も、まあ、その収支計算してたんですけども、まあやっぱり5万ぐらい売れればなんとか回っていくだろうというふうな算段はしてましたので、じゃあその直営でやりましょうよという形で、出店することになりました。で蓋を開けましたら、毎日に20万円売り上げありました。で隣で、当時すごく人気のあった築地なんとかかんとか、たこ焼きみたいなね、すんごい勢いのあったお店があったんですよ。そこがまあやっぱ月に600万円以上売るようなお店だったんですけれども、そこと売り上げの1位を争うようなもう結果になってですね、まあ、結果でもう600万円超えちゃったと。いうことで、そこのまあね、デベロッパーさん、オーナーさんが非常にびっくりなれてて、もういつまでもね、そこの担当だった方が今ね、偉くなって部長さんとかなれてますけど、お会いするたびに、その時の味よくされるんで、まあよっぽど印象に残ったんだろうな、ということもありましてね。で、なおかつね、これがその、結局、投資もかけないでやろうということで、まあ当時覚えたのは、敷金50万円ぐらいだったんですよ。預けた、敷金がですね。で、やっぱり施工費もめちゃくちゃ抑えました。100万か100万円ちょっとぐらいしかかけなかったんかな。だからまああんまり投資しなかったもんですから、投資したお金がオープンした1ヶ月で回収できました。こう驚きです。だからもう2ヶ月目以降はもうずっと利益を出すような形のお店になりましたんで、やっぱりこれやり方だなと。で、まあそこもローカルであるんですけどね、やっぱりそのお客さんにマッチするような売り方だとか、やっぱそこも当然ね、実演しながら目の前で売ってましたし、ね、価格設定もそうでしたし、やっぱり手作りということで、もう見えてんですね、お客さんにも内容がね、どんな風なことしてるかと、裏で変なことしてねえということが見えてますし、で、熱々食べたい方ってね、近所の方だったらもう熱々出せるんですよ。でもう歩いてすぐ帰れるところだったら、そのままね、持って帰っても食べられますしね。そんな商品をちょっと出してましたんで、おかげさまで、そこももう驚きのような売り上げができましたもんで、で、それ以降もね、 さっきまあチャオパオシステムっていう言い方してましたんで、中華弁当の天使のお店っていうのもですね、これもちょっと中野のある商業施設に、出店させました。横浜チャポ菜館という名前でね、出店いたしましたし、で、ちょっと変わったところですとね、まあ、これ中華の天津なんですけれども、これ日本のね、ものを生かそうということで、ちょっとまあ、三崎マグロのトロシューマイという名前でですね、マグロを使ったシューマイ作ったんですよ。でこれもう上にねやっぱりマグロあった三崎だなと、まあ関東だし神奈川でやっぱり横浜の駅にお店出しました。ちょっと意識しましてね、有名なシューマイで、有名なもうお店がありますところなんですけれども、あえての横浜に挑戦して、まあ紺色のパッケージで三崎マグロのトロシューマイシューシューっていう名前ですね出しまして、これもおかげさまで、ヒットいたしまして、まあ、やっぱりいろいろアイデアすればですね、何物もそうなんですけれども、ちょっと天津なんかね身近な食材なんで、まあ、我々人にね普段食べるもんですから、ちょっと 手を加えれば原価もそんなかからないものですんで、今いろいろご商売なさってる方もね、ちょっと今のご商売考えていただいて、やり方もいろいろありますし、一工夫、ちょっと一工夫するだけでガラッと変わってしまうこともありますので、今一度、もしちょっとね、ちょっと今行き詰まってるんでと、まあ物が上がってね、お客さんちょっと財布の硬いからね、売れないんだっていう方もちょっと今一度振り返っていただいて、考えていただきたいと思います。はい、この後ちょっとエンディングに入ります。はい、本日はですね、リアル店舗のエピソードなんとかちょっと収まりましたいかがだったでしょうか。まあね、本当に まだまだお話しようと思えば話せることあるんですけれども、まあ、ちょっと一つのポイントとしてね、ぜひリスナーの方でもしね、そういうちょっと今行き詰まっておられるとかいう方がいらっしゃいましたら、あるいはその店舗ね起業してこれからやっていこうという方も、もうこういうことも考えれば、まあ、資金なくてもねやり方もあるし、場所のやり方もあるということもありますし、またね、本当お困りでしたら、私、ネオフロンティア西村まで、ね、ご相談ください。ノートのですね、ブログに、リアル店舗で成功するっていうですね、ブログちょっと連載してまして、シリーズになってますので、ちょっとこれ以外のことね、知りたかったら、ちょっとホームページ見ていただいて、いただければ、そういう内容がどんどん出ておりますので、そちらも参考にしてください。で、またね、もう質問事項もどんどん受けております。で、この番組のね、ホームページとか、我々、私のネオフロンティアのホームページまでお寄せいただければ、お答えいたします。でまた次回ね、また素敵なゲストをお迎えして、まあ、失敗な成功談日本のお話していただきますので、まあ、この番組、まあ、リアルに店舗を経営されてます多彩なゲストの方のご紹介いたしております。またリスナーの方でこの番組に出演ご希望の方は、番組までご連絡ください。また貴重なコメントもコメント欄からお願いいたします。それではもう、まあ、これは最後の放送になりましたけれども、また来週がまた来年になります。またいいゲスト迎えて報告いたしますので、それではまた来年よろしくお願いします。